皆様ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストは採用定着コンサルティングオフィスサン&ムーン代表社会保険労務士田中綾子さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
借りられたぞ。
本当に良かったわね、お父さん。
さ、頑張って商売商売。
低金利で無担保無保証、マルケン資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所、中小企業相談所までお気軽にどうぞ。
改めまして、今週のゲストは採用定着コンサルティングオフィスサン&ムーン代表社会保険労務士田中綾子さんです。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それでは早速ですが、はい、採用定着コンサルティングオフィスサン&ムーンのご紹介お願いいたします。
はい、ありがとうございます。採用定着コンサルティングオフィスサン&ムーン代表社会保険労務士の田中綾子と申します。私は現在愛知県の岡崎市に社会保険労務士事務所を開設しておりまして、そこで日々主に研修事業を中心に活動をさせていただいています。
はいね、研修事業を中心に、はい、ということなんですが、はい、主にどういった研修なんでしょうか。
はい、主に部下育成であったりハラスメントといった若手を育てていくにあたって必要な研修をお伝えしている形です。
若手を育てていくのに必要な、はい、おっしゃったようにハラスメント、はい、問題になる会社多いんですかね。
はい、そうですね、やっぱり若手と年配の方との価値観の相違でなかなかうまくいかないといった声をすごくたくさん聞きます。はい、
人を採用し、そしてその方にねお仕事をこうしていっていただく企業にとっては当たり前のことなんですが、はい、そこがうまく回らないというふうに悩んでらっしゃるところが多いということですかね。
はい、そうですね、そもそも採用自体も今本当に取れなくて、うん、中小企業の今採用の求人倍率って 8.6 倍と言われているので、一人が採用したいと言ったらもう9社ぐらいオファーをかけに来る、うんうん、そんな状況なんでそもそも取れないんですが、取ったとしてもやっぱり3年以内で辞めてしまうケース非常に多いので、それをどうしていけばいいかが課題ですね。
はい、でそういうところをこう皆さんに何が問題になっていて何を解決したらそれがうまく循環するようになるよというお話をされに行くという、
はい、そうです
ことなんですね。
はい、採用のところではやっぱり今一番おすすめをしているのがインターンシップからの採用で、やっぱり入ってからこんなはずじゃなかったっていうのがすごく多いので、なのでその前の段階でやっぱりいいところも悪いところも全部見せた上で分かってもらって採用につなげようといった活動をですねさせていただいています。
お互いをね、はい、理解した上で本採用になっていく、はい、そのプロセスを取れば今おっしゃったように入ってからこんなはずじゃなかったっていうね、はい、そのミスマッチが減るだろうっていうことなんですよね。はいはい、
そうですね。で同時にやっぱり受け入れる側の方々もその若手の価値観に触れるすごくいい機会になるので、うんうん、それも含めてやっぱりお伝えをしている形です。
そしてその研修事業っていうことになると、もう大手の会社はね人事の担当の方がいろいろなこう研修プログラムを考えるっていうのは今までもあったことだと思うんですが、田中さんの場合は今までそういった研修プログラムを持ってなかったようなところにもアプローチをしてらっしゃるっていうふうに伺いましたが、
はい、はい、そうですね、やっぱり中小企業ってなるとそもそも教育を体系的に考えているところは少なくて、だからこそそれを体系的にやっぱり育てていくために作っていきたいんですが、 でも一番やっぱり問題となってくるのは資金なんですよね。研修にお金を払うことがやっぱり難しい、うんうん、なので社会保険労務士として助成金の活用も合わせてお伝えをしています。
中小企業の助成金相談そして申請の代行、はい、これは社会保険労務士としてできるお仕事ということなんですね、はいはい、
そうですね。社労士の独占業務です。はい、
ですからそういったところからアドバイスをしていくことで、はいはい、資金的にちょっとうちは研修する余裕なんかないよという社長さんの気持ちを変えるという、
はい、その通りですね、
はい、ですからその社会保険労務士であり、はい、そして研修講師として活動するというそのこう二足のわらじがここで一つになるという、
はいはい、その通りです
ことなんですね、はい、どうでしょう今まで田中さんがサン&ムーンを開設されて、はいはい何社ぐらいの研修をされてきてたんですか、はい、
今年1年間でですね142回講談をさせていただいている形ですね。
142回ですか、はいはい、ということは3日に1度以上のペースで
そうですね
オフィスはね岡崎にあるっていうふうに伺ったんですが、はいはい、研修をされる場所というのは、はい、今岡崎の企業さんだけではないですよね。
岡崎の企業さんはほぼいなくてですね、うん、やっぱり東京名古屋大阪が中心になってくる形です、
うん、そういったところへ出張をしながら、はいはい、皆さんにお伝えしてらっしゃるという、はい、ことなんですね、はい、でそういった研修をこう繰り返していくことでの、はい、こう効果っていうんですかね、はい、そういうものはこう現れつつあるっていう感じですか。
やっぱりそこがすごく難しいところで本当に長期にわたって入らせていただける企業さんってやっぱりまだ少ないので、うん、単発になってしまうとその後の様子って1年後にまた行ってみてって言ってもなかなか効果が見られないところがあるのでやっぱり体系的に長期間で関わらせていただくお客様を増やしていきたいなっていうのは課題です。
聞いた時はふんふんなるほどって思っても、はい、それを現場に落とし込んで、はい、どこまで実施できるか、はい、っていうことがね大切ですよ ね。
やっぱりすぐ忘れてしまうと思うので翌日にはもう忘れているかなと、
そうですね。これが、はい、企業研修のね難しいところではあると思うんですが、はい、業務として皆さんね、はい、研修を受けられる、はい、まあ仕事だからねって言って受けても、はい、それを自分事としてねなかなか捉えにくいっていうのが、う
んそうですね、やっぱり環境に流されてしまうので、なんか例えば研修で笑顔大事ですよって言ってその場では大事だなって思っても現場に戻ってみんな暗かったらやっぱりそれに合わせてってしまうのでなかなか変化するって難しいなってことは感じています。
ですから、はい、より地道に、はいコツコツとこの研修の大切さというものを訴えつつ、うんはいはい、それを継続的に採用してくださる企業さんを増やしていきたいという、
はい、そうです
ことですね、はい、はい、ありがとうございます。それではここで1曲目のリクエストいただきたいと思います。曲のご紹介お願いします。
はい、はい、これは私の父がすごく好きだった曲で私も大好きな曲なのでご紹介をさせていただきます。ホレス・シルバー Song for My Father です。
今週のゲストは採用定着コンサルティングオフィスサン&ムーン代表社会保険労務士田中綾子さんです。引き続き田中さんとお話をしていきたいと思います。田中さんはご出身はどちらなんですか？
は愛知県の岡崎市です。
はい、こちら岡崎のご出身ということで、はい、お小さい頃のご自身を振り返った時に、はい、どういった子供だったなと思います？
はい、すごくおとなしくてずっとピアノを習ってたんですが、うん、なんかもう毎日毎日ピアノの練習に明け暮れていたなと、
はい、ピアノ少女だった、
はい、ピアノ少女
なんですね、はい、ということは小学校時代はそういったピアノに触れる機会がすごく多かったっていう、
多かったですね、
うんはい、じゃあもうお稽古も熱心に、
はい、お稽古と高浜市まで毎週習いに連れてもらっていました、
はい、じゃあ結構なね距離を、はいはい、お稽古に通われたわけですね。そうですね。はい。そんなピアノはいつまで続けられてたんですか？
中学校3年生までですね。はい。
ずっとそうすると部活みたいなものも、音楽系のものをやってらっしゃったんですか？
はい、そうですね。部活も吹奏楽をやっていました。うん、
吹奏楽ではさすがにピアノじゃないですよね、楽器としては。
はい、吹奏楽ではホルンという楽器を、うん、はい、演奏していました。
中学時代は吹奏楽、はい、そしてピアノのお稽古を続けてという、はい、これ、音楽がとてもお好きというイメージなんですが、はい、その後進路を考えた時に高校進学で音楽を、はい、というふうには思わなかったんですか？
もう考えたんですけれども、うん、それだとあまりに将来の幅が狭まっちゃうなと思って、なんでやっぱりもうちょっといろんな世界見てみたいなと思って普通科に進学をしました。
じゃあピアノの稽古も中学までということは、はいはい、高校時代はじゃあ音楽と少し離れたという、はい、
そうですね、離れてましたね、うん、なんか当時私岡崎北高校だったんですけど、校生がすごく栄えてた時代で、なんか帰りにそこに友達と寄るのがすごく嬉しくて
先ほどちょっと聞きそびれましたが、はい、岡崎の矢作なんですよね、
はいはい、矢作です。
中学まではその矢作エリアで過ごしていて、はいはい、高校の時に校生を経由して、
はい、そうです、
北高まで通うというね、
はいはい、
うん、その中でちょっとこう繁華街というほどではないかもしれないですが、なんとなくこ
う
華やいだ雰囲気を感じつつ、はい、お友達との時間を過ごしたっていう、はいはい、
そうですね、
で進学となるわけですので、はい、大学を選ぶ段では、はい、何かこう将来的にこうなりたいなみたいなものがあったんですか？
はい、将来的に法律を勉強したいなっていうのがすごくあって、法学部を目指していたんですが、学力が足りなくて、でその中で両親から県内の国公立に行こうと言われて、そしたら選択肢がちょっと狭まってしまって決まったのが愛知教育大学ですね。
法学部という括りだけで言えばね、はいはい、国公立ってなるとかなり狭くなっちゃいますもんね、
はい、狭くなっちゃいましたね。
で私立まで入れれば結構ね、はい、愛知県下にも法学部持ってる大学あるんですが、はい、ということで法学部はなかったけれども、はい、
そうです
ね、国公立という括りの中で愛教大に進まれたっていうことなんですね、はいはい、そもそもその法律を勉強したいなと思ったきっかけは何かあるんですか？
多分小さい頃に何かのテレビ番組でドラマで多分弁護士を見て、その弁護士とかに憧れてたんだと思います。
はい、そういった弁護士になるイコール法学部みたいな、
はい、っていうイメージでしたね。
イメージがあったわけですね、はい、とは言いながら大学で法律とはまた違う勉強をされて、でその後就職という形になっていくわけですが、大学時代にすごく印象に残ってる出来事って何かありますか？
はい、大学時代に友人とも遊んでいたんですが、でも私やっぱり就職のことがすごく気になっていて、先生になろうっていう選択肢がなかったので、逆に愛教大ってすごく不利になっちゃうなっていう思いがあって、だからこそなんか資格を取っとかなきゃなっていうので出会ったのが社会保険労務士です。
教員になるという道を選択肢から外したことで、はい、今があるという。
そうですね、はい、
法律の勉強ということでもね、はい、当然社会保険労務士さんは、はい、こう法律を担う、
はい、
ね、役職でもありますので、はい、そこはつながったという、
はい、そうですね、つながりましたね、はい、
就職がとても気になっていた大学時代、はい、4年間を終えて、はい、教員にはならずに就職ということになった時に、はい、その持っていた資格も生かしつつの、はい、希望通りの就職ができたんですか？
はい、希望通りですね。岡崎市の中でやっぱり岡崎信用金庫ってすごく大きな会社で、私にとって憧れの会社だったので、そこに入るためにはどうしたらいいのかなっていうのがやっぱり資格取得の原点でした、はい、
でそのね、はい、念願通り岡崎信用金庫に入庫して、はい、そして社会人生活をスタートさせ、
はい
はい、どういったこうポジションでどんなお仕事をされてきたんですか？
はい、はい、10年間営業店で投資信託や保険の販売をしておりまして、でその後の5年間人事部で採用と人材育成を担当していました。
その人事部での経験が今のお仕事につながるきっかけになったということですか？はいはい、
本当にその通りで、やっぱりそこでの学生との出会いで、彼らがすごく可愛くて、でそんな彼らを育てたいっていうもう気持ちがやっぱり溢れている中でのスタートでしたね、はい、
その 岡崎信用金庫の人事担当として学生さんと触れ合う中で、はいはいはい、これはちょっとこのままではと思った何か出来事があるんですか？
はい、はい、そうですね、やっぱり入る時はなんかすごいやる気に満ちて希望に満ちている彼らが、いざ入って後になんか視点によってすごく人の表情が変わっていくなっていうのを見ていて、これって理由は本人よりも環境にあるのかなと思い出したことがきっかけです。
働きやすい、
はい、
より長く仕事を生きがいとしてやっていくためには、はい、置かれる環境も大切なんだということなんですね、はい、
やっぱり何をするかより誰とするかってすごく大きいなということを日々感じていました。
となるとその新入社員に教育を施すだけでは、はい、ちょっと足りないんじゃないかっていうことを思い出されたわけですね。
そうですね、やっぱり上に立つ人の影響ってものすごく大きいので、そういった方々の教育が必要じゃないかなってことを常に思っていました。
それでご自身が起業をして、はいはいはい、そういった思いをこう企業に届けたいというところから今のお仕事があるわけですね、
はいはいはい、そうですね。
今起業されて、はい、何年ぐらいになるんですか？
これでちょうど2年ぐらいです、
はい、ね、あの2年で、ねはい、今年度については150社弱の研修を受け持ってらっしゃるということで、はい、かなり順調な滑り出しということでしょうか、はい、
本当にご紹介いただいて本当にありがたいなと思っています、
はい、ね、ご紹介いただけるっていうことはやはりね、田中さんのお仕事、その研修が、はい、評判がいいっていうことですよね。
ありがとうございます。
いや、ありがとうございます、はい、それではここで2曲目のリクエストをいただきたいと思います。曲のご紹介をお願いします。
はい、幼少期からずっとピアノをやっていたんですが、その中で一番好きだった曲をご紹介させていただきます。ベートーベンのピアノソナタ第14番月光です。
今週のゲストは採用定着コンサルティングオフィスサン&ムーン代表社会保険労務士田中彩子さんです。それでは田中さん、最後になりますが、これからチャレンジしてみたいことがあれば教えてください。
はい、これまで研修と助成金で一人でやってきたんですが、やっぱりそれほど広がらないなというのがあって、なのでこれからは一人でやるというよりも、いろんな思いを持った人たちと組んでやっていきたいなという思いがすごくあります、うん、
はい、チームを組んで、はい、様々なところにアプローチしていきたい、はい、ということなんですかね、
はい、
今採用の部分ではすで、はい、にこうタッグを組んでらっしゃるというふうに伺いましたが、
は
い
は
い、
そうですね、採用の部分ではインターンシップの企画立案から共にやってくださる方も見えて、今後やっぱり取り組んでいきたいのは健康経営といった形で、本当にメンタル不全とかそういったことが起きないような環境づくりをいろんな面から支えられる、そんなチームをですね、組んでいきたいなと思っています。
法律家として、はいはい、企業法務的にこういうことしちゃダメ、これは大丈夫、はい、っていうのはね、もちろんその社労士としての田中さんの伝えることだとは思うんですが、はいはい、今の健康的なことっていうと、やはりこうメンタル医学的な見地かなっていう話になりますかね、はいはい、
そうですね、うん、なのでやっぱり例えばスポーツトレーナーであったりとか、そういった方だったり心理面であったりとか、それぞれの専門家の方々がついて、やっぱり総合でコンサルに入ることで本当の意味で企業が変えていけるかなと思うので、そういった形で動いていきたいなと思っています。
総合的に企業がより継続、はい、持続可能なそういったお仕事を提供できるように、はい、コンサルティングとして入っていきたいな、はい、ということなわけですね。はい、そうですね。はい、ありがとうございます、はい、ぜひこれからも頑張ってね、はい、さまざまな企業のお役に立っていただければと思います、はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のゲストは採用定着コンサルティングオフィスサン&ムーン代表社会保険労務士田中彩子さんでした。トップフォーラム21、この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。それでは田中さんの3曲目のリクエストをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。ピーボブライソン&レジーナベル、ホールニューワールドです。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週お耳にかかるまで、どうかお元気で。